小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました、
うん、そうでしたね。
時々こうやってご紹介していこうと思います。さて、今日は
もうクリスマスなのでね、クリスマスのことちょっと聞いていただこうと思うのね、うん、まずそのサンタクロースですけどね、サンタクロースとの誰かっていうことなんですけど、これはね、ギリシャ正教の時代にですね、だいたい4世紀です。4世紀ってことは本当古いですよね、日本で言えば卑弥呼の時代です、に小アジアにいたその司教ね、キリスト教のお坊さんに修道院長という偉い人だったらしいんですけど、その人が元の形だろうって言われているんですね。でそれはね、小アジアっていうことは今で言うと地中海と黒海の間なんです。だいたいトルコ周辺、あの辺のにいた聖人だそうです、で聖ニコラオスと言われてるんですが、司教お坊さんね、偉いお坊さんだったそうです。それでそれが一人の人物じゃなくて二人の人物が重なったみたいね、で6世紀ぐらいになってからだいたい広がっていくんですね、それで7世紀になるとギリシャ人によってローマにみたらす、でローマはもうその頃キリスト教をローマの国教として認めてますのでね、で受け入れられたわけです、ローマ人によって。それで11世紀になってですね、フランスとイギリスに広がっていったということですね、だから相当長い時間かかってるんですよ、広がるまでには。それでドイツに入ったのは10世紀頃だろうというふうに言われてます。中世の早い頃ですよね。でそういうまず元の人物がいて、それにいろいろおひれがついて今日のサンタクロースになってくるわけですけどね、でいろんな伝説がありましてね、一つはですね、未婚の娘についての伝説というのが9世紀頃にあったんだそうです。それはね、ある男が貧しさゆえに自分の3人の娘に身売りをさせようとした。でそれを知った聖ニコラオスが黄金の入った袋を3つ窓から娘たちの部屋の中へ投げ入れてやった。で娘たちはそれで身売りを防げて、でちゃんとした結婚をしていったと、こういう伝説があるんですね、一つ。それからもう一つは、これ変な伝説なんですけど、学生についての伝説でね、11世紀頃に成立した話だそうですけど、3人の学生が、当時ね、学生っていうのはその各地を勉強して歩いてるんですね、一箇所に定住してんじゃなくて遍歴して歩く、それがまあ中世の学生なんだけど、それがある宿屋に泊まると、その宿屋の主人はその3人の学生を殺して塩漬けにしたと、で聖ニコラウスが同じようにその宿屋に立ち寄ると、主人は塩漬けのお肉を出した。で聖ニコラオスはそれが何であるかを悟って、それで祈って、聖ニコラオスがその3人の学生を生き返らせたというんですね。そういういわゆる奇跡をやる男なわけですよ、聖ニコラオスってのは。そういう人物がだんだんだんだんにサンタクロースみたいな姿に固まっていくですね、長い歴史の中での話です。でその聖人の命日は12月6日が、12月6日がですね、聖ニコラオスの日というふうに言われていたんです。12月6日です、これはね。で、12月の5日から6日にかけて、聖ニコラオスが子供たちに贈り物を授けてくれるというふうに信じられていたとですね。その奇跡を行った聖ニコラオス、これがいわばサンタクロースの原型みたい。学生を生き返らせたりね。でそれがその12月の5日から6日、クリスマスじゃないですよね、5日6日にかけて贈り物をしてくれたと、そういうのがまずあったってんですね、古い時代に。でドイツではその12月5日の夜、それをニコラオスの夜って呼ぶんで、これは今でも言いますけどね、聖ニコラオスの夜って言うんですよ、12月5日のことを。 に子どもたちが家の戸口に長靴を置いておくと、うん、翌朝その長靴の中に贈り物が入っていたというふうに言う。それ日本ではこれが長靴じゃなくて、うん、靴下をっていうふうになってますよね、それはアメリカ経由で来るみたいですけどね、うん、でそれが今でもドイツではね長靴を置くという習慣は場所によってはあるそうです。それで中に入っているのはリンゴとかくるみとかチョコレートなどのお菓子が入っているというのは今でもやってるところがあるそうです、ドイツではね。でオランダでは片方の靴を暖炉の前に置いておくとその同じように中が入っている暖炉の前だそうですね。それから17世紀オランダの画家でヤン・ステーンという人がいたそうですけども、その聖ニコラウスのお祭りのね様子を絵に描いてる。そうやってだんだんサンタクロースの姿が固まってきたと、うん、長い歴史があるんですね。だから面白いですね、うん、でそこではね贈り物をくれるニコラウスと並んで女の子が立っていて、それで靴に何かが入っているかなっていうのを見てるという、そういう絵が描いた。でそういうものでだんだんその贈り物をする聖ニコラウスというのが広がっていったという話ですね。すごい長い歴史があるみたいね。だからね、うん、それでいろんな人が絵を描いて絵描きがね今のようなのが広がっていくわけですけども、宗教改革っていうのがあったんですね、16世紀初めですけども。その頃その聖ニコラウスっていうのは贈り物を届けてくれる人としてドイツだけじゃなくてフランス、イギリス、オーストリア、スイスなどでだんだん広がっていったということです、うん、だから割とドイツはそういう、まあ、絵描きがいたせいもあるんでしょうけども、この聖ニコラウス伝承の中心地というか発祥地というかね、うん、発信地であったみたいですね、でマルティン・ルーターって宗教改革のマルティン・ルーターっていうのはそういういわばカトリックに反旗を翻した人ですから、偶像崇拝を拒否したわけですよ、うん、ですからその聖ニコラウスみたいな偶像を拒否してるわけです、うん、宗教改革の方でルーターはね。それでそのカトリックの聖人である聖ニコラウスというそういうのを拒否してですね、聖なるキリストというふうにキリストを前面に出してきてですね、ここでうんと変わるようです、ルターによって。それでドイツのプロテスタントの地方では幼子キリストという言い方になるんですね、幼児キリスト信仰になる。で12月の24日クリスマスのイブにその幼子キリストが子供たちに贈り物を贈るというふうになるんですね、うん、サンタクロースじゃないんですよ、うん、でサンタクロースってのはだからどっちかというとカトリックの方の聖人なわけね、うん、でルターの宗教改革によってそれじゃなくて幼子キリストが前面に出てくるんですね、うん、幼児キリストが。それで幼子キリストっていうのは明るく輝くクリスマスツリーというイメージと、それから贈り物をたくさんの人に配ってやるというふうになっていくんですね、うん、ですからいわゆるイエスキリストの姿とはあまり関係ないんですね、うん、幼子キリストというイメージをルターが作っているんですよね、うん、それでその後ですね、幼子キリストっていうのが特にプロテスタントの世界では非常に大事な要素になって、それであの馬小屋で生まれたクリスマスの絵ができてくるわけですね、うん、そして都市のそういう新しいクリスマスというのが農村にだんだん広がっていく過程でですね、幼子キリストが天使のような幼子キリストに変わっていく、だんだんにね天使のようになっていくという、またそこで少し変化が起きているんですね、うん、でそこにいろんな絵がまた生じましてね、いろんな絵によって姿が変わっていくんです。今でもですねドイツ語圏ではね、クリスマスイブに各家庭にやってくるのは幼子キリストなんですよ、意外と、うん、サンタクロースじゃないんですよ、意外とプロテスタントのドイツでは幼子キリストなんですね。それでクリスマスツリーのある今の扉を閉めておいて、それで贈り物をツリーの下に置くようにするんです、うん、これはもう僕らも経験しました、うん、ドイツではですねクリスマスツリー室内にあるでしょ、でその下に贈り物を置いてあるんですよ、うん、それでドアが閉められてるんですね、うん、で子供たち親の合図でドア開けていいよって言われると開けて入ってきてクリスマスツリーの下に贈り物を見つけると、うん、これはドイツの普通のやり方です、だから日本でその夜中にね靴下の中にうんぬんっていうのはね ドイツではそうじゃないんですよね、うん、面白いですね、少しずつ違うんです、そこ、うん、で親が幼子キリストがやってきましたよ、で扉を開いてやる、そうするとクリスマスの贈り物がそこに置いてあると、こういう形ね、うん、面白いですね、うん、これは僕らもそういうふうに見ました、ドイツでいる間。それからね、サンタクロースというのの原型がね、聖ニコラウスというのをさっき話した4世紀頃のね、小アジアの人だというのを言ったんですけども、聖ニコラウスというのはですね、実はアメリカに移住したオランダ人によってアメリカで広がれるんですね、うん、だからあそこでほれ大量にイギリスやオランダからアメリカに移住したでしょ、それでアメリカの新しい国を作ったわけですね、その時にアメリカに移ってるんですよね、うん、それで聖ニコラウスっていうのはオランダ人によってアメリカに移住して、それでサンタクロースと名前になる、それでヨーロッパに逆輸入されている。でその際オランダ語で聖ニコラウスというのをオランダ語で言うとですね、シントクラースになるんだそうです、うん、シントは聖ね、英語のセイントですね、ドイツ語だとザンクトで、クラースなんですよ、ニコラウスがクラースになって、セントクラース、うん、それがシンタクラスになって、うん、シンタクロースになっていく、うん、でそれが英語のサンタクロースになった、こういうことですね、オランダ語経由なんです、あれサンタクロースっていうのはね、うん、面白いですね、うん、それが日本語では、日本ではもう完全にサンタクロースという形で入ってますよね、
そうですね、
うん、シンタクロースっていうのでは入ってきてないですね、うん、それでドイツ語ではサンタクロースを表すバイナフツマンっていうんですね、バイナフツマンっていうのは直訳するとクリスマスの男っていう意味なんです、クリスマスに来る男っていう意味なんです、うん、それはサンタクロースのことを意味するね、それはね19世紀だそうです、ずいぶん新しいんですね、うん、今から100年ちょっと前ぐらいのもんで、ずいぶん新しいドイツでね、でそのドイツでのその存在はですね、1930年頃の民族の調査ではまだドイツ北東部に限られていたということは、ベルリンとかあっちの方です、うん、北の方の東の方ね、ポーランド寄りの方に限られていたと。それでクリスマスの商品のキャンペーンに登場して商売に使われ出して、で広く広がっていったということですね、うんうん、それで特にアメリカの影響によってサンタクロースというのがクリスマスに贈り物をしてくれる中心的人物になったと、こういうことなんですよ、
うん、長い歴史
が、ね、長い歴史があるんですね、うん、でしかもアメリカ経由ね、面白いですね、うん、その時新大陸がこう開かれていったでしょ、うん、でアメリカ一度渡って、で逆にヨーロッパへ戻って、うん、そしてだんだんにそのサンタクロース像ができてきたと、うん、でその時に必ず商売が関係してるんですね、うん、商売に使われたということがね関係してるんですね。でサンタクロースっていうと今はね赤い街灯、それで帽子を身につけてってやつね、でトナカイに乗ってってこういうわけですね、うん、だけど19世紀にサンタクロースという形でドイツで登場した時にはそういう姿ではなかったいうことですね、あの赤い云々というのではなかったというですね、それにはいろんな絵描きがいろんな絵を描いたんでだんだんそうなってくるわけですけどね、うん、特にですねゲルマンのね信仰との関係で言いますとね、元々の話ね、うん、元々の話で言うと、はい、キリスト教の世界では空を飛ぶ神様いないんですよね、うん、だけどこれサンタクローストナカイに乗って空飛んでくるでしょ、あれは北欧の神話なんですね、それと結びついてるんですよ。北欧ではね、はい、空を飛ぶ、うん、やんちゃ者の神様がいたんですね、うん、それと結びついてる、
そうですか、うん、
それで結びついていわゆるトナカイで飛んでくるというふうになってきてる、うん、でいろんな要素が入ってるわね。それからあのクリスマスツリーですけどね、あれも実は本来のキリスト教ではなかったんで、あれはゲルマンの信仰の残りだって言われたんですね、うん、つまりゲルマンということはキリスト教化される以前のゲルマン民族の信仰ね、これは今キリスト教から言えば異教の信仰ですよね、うん、でそれでは収穫祭として年の終わりにね、秋の終わりにその年の実ったものを木にぶら下げてね、お祝いしたんだそうです、うん、それだってんですよ、それがクリスマスツリーの始まりなんだそうです、面白いですね、うん、で確かにねこれはね今でもヨーロッパ行きますとね5月の木と言われてるのなんですけどね、マイバオムって言うんですけども、今でもあちこちにありますがね、5月1日にですね木を立てて、でその枝にいろいろ 収穫物をぶら下げるんですよ、見事なことね。でそれも終わったら切り倒すんですけど、このぐらい切り倒さないで観光用に残してあるのがあちこちにありますけどね、だから僕らが夏行っても見られるんですけどね、各地にあります、マイバオムって有名なやつのね、それがキリスト教のに取り入れられて、それであのクリスマスツリーになってるということだね。だからサンタクロースとそれからクリスマスツリーとそれからあのトナカイの車に乗って空を飛ぶっていう様子はですね、古い伝説と、さっき言った聖ニコラスのね古い4世紀の伝説と、それからゲルマンの異教の信仰および異教の習俗ですね、そういう収穫祭りとが結びついてああいう姿ができて、面白いですね、クリスマスってそういうことだね。それとさ、そもそもあれじゃないですか、クリスマスって言うと雪でしょ、それでトナカイは雪の世界を飛んでくるっていう感じですよね、ですけどキリスト教自体はイスラエルで生まれてますからね、南の国で生まれてるんですよね、ね、決してそんな雪深いところではないんだけど、だ北欧のゲルマンの雪深い世界がそれと結びついてるっていうことね、という形なんですね。そう考えるとね、面白いですね、クリスマスっていうのもね。
そうですね、
でもこれからも変わっていくかもしれないけどね、また
な、
い
ろ
い
ろね、100年後200年後は違うかもしれない
ですね。そうですよ、いろんな要素がくっついてね変わっていくかもしれない。第一トナカイの馬車に乗って飛んでいくっていうのがね、変わっちゃってジェット機に飛んでいくになるかもしれないけどね。
そうですね、
だから僕らが簡単にそのサンタクロースとかクリスマスツリーとかって言って固定的にねこうイメージしているものは案外歴史をこう背負ってるというかな、いろんな歴史がくっついてるっていうのを知るのも面白いですよね。
今日はクリスマスにまつわるお話を紹介していただきました、その北欧のお話興味ありますね、
そうでしょ、
神様が空を飛ぶという、
空を飛んでるとね、あれはねゲルマンの神話には出てくる人物なんですよね、だけどキリスト教の聖書の中には空飛ぶ神様いないんですよね、
もうすぐやってくるクリスマス、そういうことをね頭の中でイメージすると、また一味違ったクリスマスになりそうですね。そうですね、さて来週は
もう年の瀬ですのでね、あの日本の昔話ってその四季を非常によく語るんですね、ですから年の瀬を語る日本の昔話、これ面白いですよ、いろんなのあるから、
楽しみにしています、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。